聖書の朗読をします。聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書第1章の1節から13節までです。新約聖書163ページの上の段になります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。日曜日の朝の礼拝の時を、今私たちはこうして迎えていますが、今日から新しくヨハネによる福音書から御言葉に聞いてまいります。聖書の中に福音書と呼ばれる書物は、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、そしてヨハネによる福音書、4つあります。そしてこのヨハネによる福音書は4つ目ですから、第4福音書、4番目の福音書、第4福音書と呼ばれます。この第4の福音書ですけれども、この福音書は他の3つの福音書とは趣を異にしているといいますか、性格が特殊といいますか、非常に特殊な福音書、他の3つの福音書とは違ったものになっている、そういう福音書なのです。いろんなところが違うわけですけれども、その違いの一つが、このヨハネによる福音書には他の3つの福音書には、ない仕方で、導入の言葉が語られている。今日読みましたこの初めの部分がもうすでに他の福音書と違っているわけです。で、そして他の福音書ではこれはこの始まりの部分はどうなっているかというと、他の福音書では主イエスの歴史的な事柄から書き記されているわけです。けどもこのヨハネによる福音書はどうも違うわけです。独特であります。例えばマタイによる福音書では主イエスの系図が語られて、主イエスがどういう流れの中で、旧約聖書とともつながりの中で、救い主として この地上に来られたのかということが語られて、おりました。そしてまたマルコによる福音書では主イエスの道備えをしました洗礼者ヨハネの働きが語られて、そこから語り始められていました。そしてまたルカによる福音書では短いテオピロ閣下への検定の言葉ですねが語られまして、それから洗礼者ヨハネ、主イエスの誕生という仕方で、歴史的な事柄がやはり、語られているわけです。しかしそれに対しまして、このヨハネによる福音書はやっぱり違います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。こんな言葉から始まっているだけでも 特殊であるということはお分かりになっていただけると思います。この語り出しは非常に荘重なといいますか、荘厳なとも言えるし、また同時に異様とも言えるし、また同時に謎めいているとも言えるんじゃないでしょうか。一体何だろう、一体なんでこんなふうに語られるのか、一体何が語られてるんだろう、そう思いませんか。私はそう思えてならないんです。謎ですよね。で、ヨハネの福音書というのはここだけじゃなくて、実はそのままではよくわからない独特のな言葉遣いが全体的になされていると、言えると思います。謎めいた言葉がたくさん出てくるのがこのヨハネによる福音書なんですね。で、この謎めいた言葉遣いで主イエスのご生涯の深い意味や神の御心が明かしされているのがこのヨハネによる福音書です。そう言っていいのです。この謎めいた言葉なんですけれども、謎めいた言葉っていうのはこれは読み解かれないといけないわけです、謎なんで読み解くって必要があるんです。他の福音書ですとスーッと物語一つして読めるけれど、このヨハネによる福音書だったらこうちょっとつまずいちゃうといいますか、ちょっととどまらざるを得ない。一体この言葉はどういうことだろう、何だろうっていうふうにして一旦歩みを止めて、そして考えて、そして尋ねて見出していくということが必要です。そしてそのことにはある意味では骨が折れるわけです。ちょっと大変だけど、一方でですね、同時にですね、こうヨハネによる福音書の語り方で語られることを通して主イエスのご生涯の非常に深い意味やイエス・キリストが私たちにお与えくださる深い意味が私たちに伝わってくるようになるっていうことがあるんですね。で、イエス・キリストの恵みっていうのは非常に深い深さを持ったものでありまして、その深い深い恵みが本当なんだっていうことがこう私たちにこう届けられてくるのがこの福音書であります。今朝お読みしました聖書の箇所も、今までここまで申し上げてきたような言い方をすれば謎のような言葉が連続しているとも言えますけれども、ゆっくり何度も読んでいきますと霧が晴れていくように、最初は霧がかかっていてもだんだんだんだんこの霧が晴れてきて、そして、全然先が見えなかったのがちょっとずつ見えるようになってくる、そして見えてくるものがある、そういう箇所だと思います。もう一度ですから、そういうことを覚えながらもう一度最初から、読んでいきたいと思います。一節から三節をまずもう一度お読みします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。ここに言葉という言葉が何度も連続されてして語られています。そして言葉っていうのが葉っぱがない言葉ですね、やはりと謎に覚えてくるのはこの言葉って一体何ってことじゃないでしょうか。そして読み進めていくとだんだんとこの言葉とは何かということは分かってきます。14節に加わります。一番ヒントになるのが14節です。言葉は肉となって私たちの間に 宿られたとあります。わかるんじゃないですかね。言葉ってのはイエス・キリストのことなんだ。あのナザレのイエスのことが、この言葉と言われているんだということが分かってきます。このナザレのイエス、聖書の中で主イエスの言葉、いろんな呼び名で呼ばれていますね。神の子、救い主、人の子とか主とかですね、いろんな呼び名で呼ばれているのが、主イエスですね。その呼び名の一つと考えることができるでしょう。この言葉という呼び名も。しかし不思議なことですけれども、この呼び名を用いているのはヨハネ福音書だけなんですね。ヨハネ福音書にしか出てこないし、ほぼ一部例外が黙示録に出てきていて、そこだけは例外なんですけど、それ以外はヨハネ福音書にしか語られていなくて、しかもこの最初のところにしか、ヨハネ福音書でも最初のところでしか語られていないんです。用いられてないんですよ。これは一体なぜなんだろうという問いが生まれてくるわけです。学者さんたちの間ではいろんなことが言われています。そして分かんない部分もあるんですね。ごめんなさい、脱がせていただきます。分かんないところも、もうこれはもうあるわけです。分かんないっていうふうに言わないといけないかもしれないんです。ただはっきりして言えることもあります。それは言葉という呼称は、呼び名はイエス、主イエスのことを言い表すのにものすごくふさわしいってことです。どういうことかって言いますと、18節にこうあります。18節にはこうあります。今日読みませんでしたけど、こうあるんです。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。非常に大切な、ことがここで語られております。そして実はここに主イエスが言葉と言われている、呼ばれている理由があるんです。イエス・キリスト、このイエス、ナザレのイエスこそ唯一の神を表された方なんですね。啓示された方なんですね。神の奥義の啓示者がイエスというお方なんです。啓示っていうのは要するに表すってことです。啓示されたわけです。そしてこの啓示っていう、だからこそ言葉と呼ばれるわけです。表してるから啓示なんです。例えば聖書って啓示の書ですよね。で、聖書って神の言葉じゃないですか。神が表されてるから聖書、啓示の書なんですよね。で、それって神の言葉なんです。そしてイエス・キリストは神を表してるから言葉と呼ばれるわけです。だからこれ、こういうふうに呼ばれるのはふさわしいわけですね。そしてこの1節から3節では、この言葉であるイエス、この方について大変に大切なことが語られております。その第一に、初めに言葉があったとあることです。ここを読んで皆さんは、ある聖書の箇所のことを思い出されるかもしれません。それは創世記の一章一節です。はじめにっていう語り出しですよね。はじめにっていうのが創世記の呼び名なんです。はじめに神は天と地を創造された、地は形なく虚しくってあるのが創世記一章一節ですよね。同じ語り出しされ方がされているわけです。はじめに、ただここでははじめに言葉があったとなっているわけです。そしてこれは天地創造のことと重なっているわけです。誤解しないでくださいね。神様が天地を作りになった時に 全てのものをお作りになった。そのお作りになった時に御子イエス・キリストを一番最初にお作りになったということじゃないんです。そうじゃなくって天地創造の時にもう御子はおられた、おられたんだって言ってるんです。言葉であるイエスはおられたんだと言っとるんです。実はこのことは非常に重要な事柄でありまして、コロサイの信徒の手紙でも他の箇所でも語られています。潜在のロゴスという言葉でやらされることがあるんですけれども、例えばコロサイの1章の15節ですね。コロサイの1章の15節にはこうあります。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方ですとあります。御子は神様が作られたものじゃないんだって言われてるんです。すべてのものが作られる前からおられた、つまり創造にもう参与されていたと言われているわけです。そして同じようにここでもそのことが語られているわけです。そしてさらにヨハネは、ここでヨハネ福音書は言葉は神と共にあったとすぐそれに続けて言っています。そうやって創造の時にいたわけですけれども、言葉はそうやって神と共にあったわけです。神と共にあったっていうのは神様との深い関係があったってことを意味していますが、けれどもそれだけじゃなくって、言葉は神様、神とは区別される存在だということなんです。神と共にあったんですから、神とは違う、神とは区別される存在なんです。そしてそれとそういうふうに言った上でさらに言葉は神であったと続いているわけです。じゃあ何のことだってなっちゃうわけですけど、これ要するにですね、言葉が神であったと申しましても作り主なる神、父なる神様と同一の方じゃない、区別される方なんだということなんです。でも神なんです。神と同質の方なんです。で、この言葉は後にイエス・キリストという方が一体どういう方なのかということを表していく時に手がかりになってきた言葉です。で、二階や信条という信条がありまして、その中にはそのイエス・キリストへの信仰を表す、言葉としてこの言葉が用いられております。さて続いてですね、4節5節にこうあります。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解していなかった。ここでの命というのは、これは私たちの地上的な命、今生きている、今生きて心情がトクトクって言っているこの命のことではありません。神の命、永遠の命のことです。永遠の命というのは、この地上がいつまでも、地上の命がいつまでも続くという意味での命のことじゃないんです。永遠の命というのは神の命です。神は永遠な方なんですね。神だけが永遠な方です。だから永遠の命っていうのは神の命のことなんです。そして神がくださる命です。神様から来た神のものである誠の命です。そしてこの命を与えてくださるのが主イエスです。ですから言葉のうちに命があったと言われます。そしてさらに続けて命は人間を照らす光であったと言われています。そのような言葉、命、また光が人間の世界に来たわけですね。イエスっていう方において、で来たわけですよ。でそれを人間が喜んだというのが筋書きとして想像できるわけですけど、現実は全く違うことになってしまったわけです。少し飛ばすと9節から11節にはこうあります。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。ここには主イエスの地上のご生涯が非 非常に短い言葉で要約されています。まあ、こういう言い方があるそうですね。この箇所については、最小 あのイエス伝ですね、最も短いイエス伝がここに語られていると言われます。主イエスは歓迎されるのかというと、歓迎されたのかというとそうじゃなかった。それどころか拒否されて、その十字架につけられて殺されてしまったわけです。でもですね、主イエスが十字架にかけられて、それで全てが終わったわけじゃなかった。そのこともすでにここで見つめられています。十字架にかけられたイエスは復活されました。そして今も生きておられます。そして主イエスを信じる者がこのことの中で起こされ始めたわけです。でそのことが12節からしかしと言って語り出されております。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。民は受け入れなかったで終わらないんです。しかしですね、しかし信じる人たち、受け入れる人たちが生まれてきたという非常に不思議な言い方で語られているわけです。全部これイエス・キリストっていう方において起こってきたことです。そしてそのことを踏まえて、五節ではこう語られています。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。光は暗闇の中で輝いている。こういうふうにここで語られています。お気づきになられるでしょうか。ここだけ現在形なんです。他は全部、今日の箇所は過去形で語られてきています。はじめに言葉が神と神であった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。全部過去、過ぎたことだけど、違うのが五節。光は暗闇の中で輝いているというふうに語られているんです。このこと、とっても大切なことであります。この世界には暗闇があります。この福音書ではなぜこのようにこういう暗闇があるのかについては何にも語られてはいません。でも私たちも分かります。暗闇があるということは、真っ暗な暗闇が今もあるんです。しかし暗闇の中に私たちはただただ放り出されているのではなくて、暗闇の中に光が輝いているのです。光は暗闇の中で輝いている。この御言葉に私はある思い出があります。もう何年もか前のことでした。二宮幸男引退長老がですね、いつもここに座っておられてましたけど、かつて二宮幸男さんが召される少し前のことでした。朝の祈祷会でこの箇所から奨励をしてくださったんです。病状も優れないで一旦、退院して、病状もまだ優れない、完治したわけじゃない状態だったんですが、一旦退院をされて、そしてずっと病床でも御言葉を語ることをずっと考えてきたので、ここで話したい、話すことを考えてきたっておっしゃって、で奨励をしてくださいました。少しちょっと病状のこととか心配でしたけど、やっていただきました。それが確か私の記憶では最後の進め奨励の機会になったと思います。その時に語られたのがこのヨハネによる福音書の一章の一節から五節までだったと思いますが、そこのこの箇所でした。で、二宮さんはやはりこの現在形に触れられました。ここだけ現在形になっていると。光は暗闇の中で輝いている、これが大切だと思う、これが今もそうなんだっていうことを言われました。
おそらく二宮長老、ご自分の死のこととか、こうやっぱりどっか間近に感じておられたと思います。そしてこの言葉にとどまった。そしてこの言葉に慰めがある。この言葉によって生きれる。そういうことをおっしゃりたかったんだと私は思いました。そして私もその時になんか本当に非常に深く慰められました。そして心が震えたのを今でも覚えております。そして改めてこの箇所を読んでみてもう一度思うんですね。この世には闇があって、今この瞬間も闇がある。世にというだけでなくて、何よりも私たち自身の中にも闇がある。でも、暗闇っていうのはですね、何もこの世の中だけにあるんじゃないんです。私たちの心の中にも暗闇があるんです。むしろ私たち自身の中に暗闇があるんです。だけどその暗闇の中でもこの光が輝いているってですね、どんなに闇が深まってもこの光を消すことはできないんです。この光っていうのはね、闇が深まれば深まるほど光を増すんですよ。この光も同じなんです。だから光は暗闇の中で輝いているっていうのは本当に私たちにとって大事なことなんですね。ここで語られておりますことは決して私たちの生活とかけ離れた、抽象的なことでは、ありません。それどころかむしろ実は私たちの生活にとって本当に生きる、私たちが生きていくために必要なことが実は今日の聖書の箇所で語られているんだってことが次第次第に分かっていくんですね。そして6節から8節では突然語調が変わっています。ここまで言葉であるイエスについて語られてきたのに、突然洗礼者ヨハネについて語られ始めます。そして9節からまた言葉である主イエスについて語っていきます。つまりこの6節から8節という部分はちょっと非常に違和感があるといいますか、こう中にこう無理やりこうねじ込んでいるようにして、入れられている、そういう箇所であります。何が書いてあるのか読んでおきたいと思います。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、また全ての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。なんで、こういう言葉が加えられたんでしょうか。なぜこの部分が挿入されたんでしょうか。いろんなことを言うことができるかもしれませんが、私はこう思います。このヨハネによる福音書は主イエスの弟子の一人だったヨハネが書いたと言われて、ヨハネ福音書と呼ばれてきました。でも実はヨハネが書いたっていう証拠はどこにもないんです。どこにもヨハネが書いたなんていうふうには書かれてはいません。誰が書いたかわからないというのが本当のところなんです。でもヨハネ福音書と呼ばれてきた。そしてずっとちょっと心に切りかかることがあるんですね。ヨハネ福音書を読んでいくと、それはこの洗礼者ヨハネと著者っていうのはすごい近いって言いますか、この洗礼者ヨハネに、バプテスマのヨハネと言われる人ですけど、バプテスマのヨハネにこのヨハネ福音書を書いた、ヨハネでしょうか、このヨハネと言われている人は主イエスの弟子の一人でしょうけども、自分を重ねているんですね。そのことが分かるのが実は20章の31節このヨハネの福音書の20章の31節にこんな言葉が出てくるんです。 ページは210ページです。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであるとあります。実はこの言葉はヨハネ福音書の最後の結びの部分に出てくる言葉でありまして、実はこれから私たちがヨハネ福音書を読んでいくときにここを外せないっていう箇所なんです。そしてここを見つめながら読んでいくと、そう間違ってヨハネによる福音書を読んでしまうことにはならないんです。謎に満ちた言葉もこの言葉が手がかりになって解かれていくんです。そしてこの言葉とこの今日の言葉が重なるんですね。こうあります。すべての人が彼によって信じるようになるためである。信じるってことに導くためにこの福音書を書いた、この言葉であるイエスを信じるようになるために書いたと最後に言ってるんですが、ここではこの洗礼者ヨハネが信じるようになるために証しをするために来た。私はつながっていると思えてならないんですね。で、まあ、このことを覚えながら私たちはこの福音書に聞いていきたいと思うんですが、ヨハネ自身がこうやって語ることによって、この言葉を入れることによって、このためにこの福音書を書くんだということをここでも洗礼者ヨハネを通して語っている、そういう言葉なんであります。そして再び旧説以下では言葉である主イエスについて語られ始めます。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉はご自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。ですね、ここにこういうふうに語られております。ですね、天地創造の箇所とこの箇所はこうつながっていると先ほど少し申しました、はじめにっていう言葉、それだけじゃなくって全体が実は天地創造と重なるんですね。光もそうですね。光あれって言われると光がありますよね。そして天地創造は言葉による創造じゃないですか。神が光あれって言われて光があるわけですから、そうですね、そしてこの箇所では神によって生まれたということが言われているわけです。言葉を受け入れないで退けるんですね。これは十字架につけて殺してしまうということです。しかしそれで終わったんじゃない、万事休す、もうすべてこれで終わりというはずのところで終わらなかった。信じる人たちが、受け入れる人たちが起こされたわけです。そしてこれは当たり前のことじゃなくて自然的なことでもなくてないわけですね。異常なこと、ある意味で奇跡的なことです。そしてその人たちは自分の力で、自分の知恵で見出したのでも、信じて受け入れたのでもありません。不思議にも信じて受け入れるものになったのです。何が起こったのか、神が生んだ、神によって生まれた、血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神が生んだ、つまり別の言葉で言うと神が創造されたということです。天地創造の時のように、神が光あれと言われて光をもたらされた。全くの無から創造され、信じる者、神の子たちが生じさせられたというんです。そういうことが起こってるということをこの福音書は伝えているわけです。そしてそういうその名を信じる人々、受け入れた人、信じる人々、神の子と呼ばれる人たち、これが実は私たちのことなんです。 で、そしてそれが、まあ、天地創造の神様の恵みの御業として、そのことがイエス・キリストによって起こされているということを語っているわけです。こう一見すると謎だらけの言葉に見える言葉ですが、がずっと続いているわけですが、実は意味のある言葉が実はここで語られているわけです。そしてしかしどうしてもですね、わからないことや謎も残ります。神の御業ですからね、私たちがそれを完全にもう分かったよみたいにして手の中に入れることはやっぱりできないんじゃないかと思います。そしてこの福音書は、言葉である神の子イエス・キリストの救いの出来事がことを天地創造の出来事と重ねるようにして述べているということは非常に大事なことを意味しています。創世記の箇所とつながっているわけですね。それはつまりイエス・キリストにおいて起こったことっていうのは天地創造の出来事に並ぶような大変な大変な大きな出来事なんだということじゃないでしょうか。大きな大きな神様の御業であるということです。そして今日の箇所では神様がなさった御業がこういう形で、イエス言葉であるイエス・キリストがなさった御業がこういう形で語られて明かしされているわけです。そして多くの学者さんたちがこの聖書の箇所を研究していろんなことが分かってきていることの一つは、実は今日のこの聖書の箇所は賛美歌だったんじゃないのっていうことなんです。賛美歌だったんだと言われるんです。賛美歌の歌詞だった、初代教会の賛美歌の歌詞であったのではないかと言われています。確かに私はそれは一理あると言いますか、そうなんじゃないかと思います。神がなさったこと、言葉であるイエス・キリストがなさったことがここで語られて賛美されています、うん、そして、こういう大きなことをしてくださったということが天地創造の御業になぞらえるようにして神様が賛美されて、この福音書が始まっているわけです。で、神様をまず褒めたたえて、こういう御業が私たちのためになされた、私たちは神様によって、導かれている、救われているってことが語られて、そして歌われて、この福音書が語り出されているのであります。今日私たちももちろんこの聖書の箇所を通して救いを覚えて賛美することの中に導かれたいと願います。そしてこの賛美は全て分からなくてもできることなんですね。私たちは神様が恵み深い方で、私たちのこういろんなことを超えて導いていてくださるということをですね、覚えてイエス・キリストを覚えて、賛美したいと思います。言葉であります、イエスは。そしてこの言葉というであるイエス・キリストを通して神様はご自身を表してくださっています。そして私たちは神のことは到底言えれないようなものですが、神のことをされています。感謝し賛美したいと願います。お祈りをいたします。父なる御神様、恵みのうちにヨハネによる福音書の御言葉に聞き始めました。この福音書を通してどうぞ私たちが主イエスキリストがあなたの一人子であり、私たちの救い主であることを私たちがそのたんびに覚えて、信じて皆を褒めたたえることの中に導かれるように、今日も私たちがキリストを賛美することの中に導かれますように、どうぞ恵みの御言葉が私たちの間でどうぞ覚えられて心に留められて私たちの歩みがなされていくように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。